イエス様が十字架について私たちの罪の身代わりとなって命を捨てた先週一週間の受難週の果てに、見事にご復活なされ、死は終わりではない、永遠の命、復活があるのだと希望をお示しくださってありがとうございます。一週間の生活で疲れを覚えながら打ちひしがれて、小さな復活を何度も経験なさった方も、大きな困難に直面し、あるいは死の足音をふと思ったりしながら、しかしここに復活の希望の光があることを告白なさったり、神様、私たちの人生を羊飼いであるイエス様が、救い主であるイエス様が、手取り足取り復活信仰へと、また生ける復活信仰へと引き上げて導いてくださることを心からありがとうございます。これから聖書のお話をします。今日はモニカ先生が最後の礼拝ですが、12日間の日本の滞在、神様が豊かにお持ちくださって、祝福してくださって、たくさんの恵みを届けてくださり、改めて感謝します。先ほどは北さんのことを祈りましたが、その他岩尾姉妹や、また佐々木兄弟や、施設にいる方々や、どうぞお一人びとり、インターネットで礼拝をしている方々にも、あなたが見てを触れてくださるようお願いします。今日はこの後イースターにふさわしい洗礼式の祝福もありがとうございます。これからの聖書のお話がよくわかるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さんはどのような一週間でしたか？私は結構ちょっとかなり慌ただしい一週間でした。先週ですか、土曜日、朝出まして、茨城空港というところから那覇に行きまして、沖縄は結構飛行機時間かかるんですね。夕方ちょっと前に着いて、そこから1時間半ぐらいで教会に着いて、ほどなく集会をして、土曜日の夜、そしてその教会は活発な教会なので、次の日曜日朝9時からお話をし、11時からお話をし、ゆっくり食事をしようかと思ったら飛行機の時間がないので、そそくさと口に入るだけ入れてですね、食い地が張ってるので、沖縄の食事、そのまま那覇の空港に行って、日曜日の午後宮古島というところに行ったんですね。飛行機の時間帯は短いんですけど、着いたらもう夕方で、すぐ宮古島での集会だったんです。そして疲れたなと思って寝まして、翌朝の飛行機便で来ましたが、宮古島から那覇から茨城空港、茨城空港からここまで高速道路で来て、そして夜うちに戻ったんですが、次の朝、まあそんなに遅い時間じゃなく、ちょっといろいろ用事があって山形に行かないといけなかったんですね。沖縄と山形では随分気候が違いますので、でバタバタバタバタいろんなことがあって、一泊して戻ってきたら、なんか体が変なんです。皆さん、なんとかっていう人は風邪ひかないっていうんですが、私はなんとかっていう人でなかったかなって、久しぶりに熱が出まして、そんな大した熱ではないんですが、8度でも7分ぐらいまで上がったんです。もうその翌日はお葬式なので、1日で下げなきゃということで、薬飲めって言われたんですが、サプリメントは飲むのに薬は飲まない私ですから、なんとか薬なしで治そうと思って、そしたらお葬式の朝熱が下がって、なんとか守られたんでしたけれどもですよ、その私も足元に及ばないのがモニカ先生の激動の一週間ですよ。おそらく天皇陛下皇后陛下に次ぐ忙しい謁見の数々ではなかったかなって、お顔を拝したいと思って、片手両手数十人、もしかして100人単位で、まあ1年分か1ヶ月分か分かりませんが、多くの人に出会われて、私の一番の驚きは、どっから出てくる玉手箱、手品の箱かなって、ドイツのチョコレートだの、子供へのノートだの、お土産の数々が飛行機一機分借り切って持ってきたんだろうかと思うぐらいですね。 あんまり私たちをそうやって手なずけてしまうと次来る時から期待しちゃうんじゃないかと思ってちょっと心配したりしたんですけれども、まあ、しかしモニカ先生は神様に愛の心に動かされて、だって日本の人にもイエス様の愛が必要だから、まあ、イエス様の愛は語ればいいんですが、語るのも大事だけれど感じるのも大事だから、だからイースターのいろんなグッズやそういうことを通して神様はねって本当に暗闇の中で生きるもがく苦しみの私たちの心に光を与えるのがイースターなんだよって。ところで皆さん、イースターっては英語から日本で言っていますけれども、ドイツ語だとオースタンとかって言うんですか？モニカ先生に聞いてみないといけないんですけれども、毎年日にちが違うんですよ。なんでって、これは春分の日があとお月様の満月が欠け始めた最初の日曜日なので毎年違うんですね。だけどイースターっていうのはイエス様が復活して死は終わりではない、絶望ではない、希望があるというお祭りなんです。お祝いなんです。クリスマスはこの世界を放っておかなかった神様は一人しかいない御子イエス様をご誕生なさいましたというお祝いです。二つの大きなお祝いですよ。昨日ちらっと教会に来ましたら随分子どもたちがたくさんいて、まあ若い中高生も随分たくさんいて、いやお祭りにふさわしいな、なんかお好み焼き作ったか、さっきの報告だと大阪の本場のお好み焼きっていうなら一度私も試食してみたいものだと思ってみたんですけれど、お祭りだからいいんですよ、喜びだからいいんですよ。メリークリスマスってクリスマスの喜びは挨拶しますけれども、ハッピーイースターと言ってイースターの日にはあなたにイースターの祝福が豊かにありますように。先週の金曜日はイエス様が私たちのために十字架について命を午後3時で命を捨てられた日なのでグッドフライデー、そして金土日3日後のよみがえった日にはハッピーイースターと言って、今日は喜びの全世界での日曜日なんです。さあ、ちょっと前置き長くなりました。アウトラインを出していただくと、今日のラザロという、まあ、3人兄弟、上お姉さん2人、一番下の弟と思われるラザロが死んで深い悲しみで、皆さんの中にも姉2人弟1人っていう人がもしかしたらいるかもわからないです。深い悲しみの中でラザロをよみがえらせたイエス様はこの直後に十字架で自らよみがえることを表現するようなとっても大事な記録の箇所で、有名な言葉、私はよみがえりです、命です、という言葉を残されたんです。まあ主にこんなことを話そうと思うんですが、死は何をもたらすかといったら怒りとか不満とか悲しみとか、あるいは恐怖も入っていると思います。まあ、聖書は死後裁きがあるって書いているので、聖書の言葉聞いたことない人もなんか怖いんですよ、死ぬのが。死ぬのがとっても怖い、一人でしか死ねないから、あるいはなんで死ななきゃいけないんだって誰にぶつけたらいいかわからない怒りとか、あるいはお医者さんのせいでこうなったんじゃないかとか、親戚がもうちょっと優しかったらとか、不満とか怒りとか悲しみが渦巻いている死の世界に、これはね、慰める言葉がないんですよ。特に事故で突然家族を亡くした人とか、あるいは大震災でとか、いろいろ言葉考えても実際に行くと書ける言葉がないのが現実じゃないですか。なので一般論では死という大きな壁に到底立ち打ちできないんですよ。なのでよみがえりの主がおられるイースターこそ絶望を希望に変える、いや本当にハッピーイースターだねって、これが鍵だねって。じゃあ今回ポイントってしました。2枚目を出していただくと、今のは長すぎるので2つのポイントで話しますね。死は絶望けれど復活は希望、絶望から希望へ。じゃあ今日のヨハネ11章、有名な箇所なんですが、ちょっと読んでみましょうか。11章の21節、はい、マルタはイエスに言った、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょう。ちょっと解説しますね。 マルタとマリアとラザロという3人の兄弟、上2人がお姉さんで、一番下が男兄弟弟と思われるんですが、でラザロが亡くなったという場面なんです。どこでというと、日本じゃなくて地球の裏側みたいな中東の、まあ今はイスラエルという国のエルサレムって聞いたことあると思う。そこから3キロぐらいに行った村で、だけどこの村のマリアの家、ラザロの家はよく聖書に出てくる。イエス様はよくそこ食事してるんです。多分そこをベースにして、この教会からいろんなところに行く牧師さんが時々いるように、そこにしばしば滞在なさったんです。いろんな思い出が聖書に綴られますよ。これからあとはマルタという人、何回も食事作る場面が出てくるから、よほど、ね、食事作りに自信があった。好きこそものの上手なりですから、全然苦にならなかったと思いますよ。時々はイライラして人のせいにして失敗したこともあったんですが、この後は心から食事を作ったり、マリアさんという人は兄弟でもだいぶ性格違うんです。食事作ったと記録ないから、だけど静かにイエス様が語る言葉を聞くのがとっても幸せな人だったんです。それほどのつつましいようなマリアでさえ、この時はあなたが間に合わなかったからだってイエス様に不満たらたらみたいなことを言うかって、死はだから不平とか不満とか怒りとか悲しみとか、もうかける言葉がないような重苦しい暗闇をもたらすんだなって。まずマルタはイエス様に言った。何で間に合わなかったんだと。もし弟が生きている時に、私たちの家族が胃の一番大事なんじゃないんですかって書いてはいないですが、暗にそういうことも含んでいるから、遅いって言ってるような、お医者さんに遅すぎると言ってるような、ね、まあ、彼女の信仰は生きている間にイエス様が来たら助かったはずだという信仰です。死んだものはしょうがないという信仰です。まさか死人を復活させるとは誰も当時信じていなかったんですね。22節読みましょう、はい、しかしあなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。ちょっと悪いこと言ったかなと思ったかもしれない。なのでイエス様に対する信頼は揺るぎませんけどね、みたいなニュアンスのことを付け足していますが、いやー、これは食事作りして段取りがおかしくなって、妹が手伝えないせいだってカッカ頭から湯気出たマルタだから、あ、こういうこと言うかもなーって。しかしマルタだけじゃないんですね。この後イエス様が死んでしまったラザロのところに行こうとしたら、今度は物静かなマリアがいたんです。その妹のマリアもどうだったかというと、じゃあ2丸を出していただきましょう。ちょっと1丸飛ばしちゃいましたが、2丸。じゃあご一緒に30に読みましょう、はい、マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかった。まさかマリアからもこういうトゲのある言葉を聞くとは思わなかった。死というのはそれほど人の心を尋常ならざる時々ささくれだった言葉を発するように、いや、それほど心身と暗闇が人を覆うものだなって。33節も読みましょう、はい、次、はい、イエスは彼女が泣き一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え心をささく。聖書には泣き女って出てくるので、1日目も2日目も3日目も4日目も一緒に来て泣くんですよ。死は深い涙と悲しみをもたらすんですが、それを見てイエス様は憤りを覚えた。皆さん、私は以前ある教会に行ったら、突然若い男の子っていうか青年が朝起きてこなかった。シェアハウスで、ほんで職場から来ないからっていうので行ってみたら、冷たくなって、自分夜中っていうか明け方っていうか亡くなっていたのかな。元気でどこも悪くない20代前半の青年が、将来みんなから期待されていたのに、突然心臓が何かの理由で止まっていたか。私ちょうどそこで話すことになって、棺と一緒の礼拝でした。いや、普通かける言葉ないですよ。お父さんは出張先から慌てて帰ってきて、もちろん間に合わないで、どういう言葉をかけますかって。もちろんその人はクリスチャンだったから いつ交通事故で召されても瞬間に天国に行くって希望を告白していたから大きな慰めでしたが、しかし往々にして震災で、あるいは交通事故で、大怪我で、突然、そうすると私たちは言葉が見つからないですよ。死がもたらす深い悲しみ、また怒り、憤り。で、その根拠の一つは、死はどこから来たかと聖書は言っているかというと、10に戻っていただいて、ロマ書、ご一緒に6章23読みましょう。はい、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命で、リンクしてるんです。罪の結果死が入ったと創世記が書いていて、新約聖書をこう解説するんですけども、まあ、創世記一緒に学んだ人はアダムとエバが罪を犯して最初は死がなかったのに、死がそこに入るようになって、王様であれ農家の人であれ、皆死を経験しない人はいない。それは罪の結果であると。その罪の結果がどれほど恐ろしいかは、旧約聖書の物語が王様であれ誰であれ、良いことをした人はたくさんいるけど罪を犯さない人は一人もいない。その結果が国が破壊し、家庭が崩壊し、それで救い主イエス・キリストが、罪のないお方だけが罪を許すことができるので、人間は人間を救えないから、溺れてる人は溺れてる人救えないから、罪のない神の一人子がどうしても来る必要があって、クリスマスに生まれ神の国の教えを説き、何のために来たか、十字架でこの直後に死ぬために、それは私たちの罪をそこで処罰し、罪の結果である死の縄目から解き放つためであったという、ちょうどそのクライマックスのところが今日のラザロ、その直後のイエス様の復活へと続くわけです。罪の報酬は死、しかしイエス・キリストがもたらす恵み賜物は永遠の命の希望なんですよって。なので私たちの心の中には、何か死を、罪の許しがないとただ死んで終わりじゃなくて、神様の裁きがあるんじゃないかって、聖書に出会っても出会わなくても、なんと話にそういう恐怖感とか、どっか潜在意識から来るものとかあるんじゃないかっていう人もいないわけじゃないんです。で、根拠がないわけじゃなくて、サンマルを出していただくと、ヘブル書の中にご一緒に読みましょう。はい。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているよ。あ、人間が一度死ぬっては見てるから知ってます。死なない人いませんので。で、もう一つあるって。死後裁きが待ってるよって。そうすると、いや死んで終わりじゃないんじゃないかなって。で、私は小さい頃、いつの頃か分かりませんが、夜寝るのが怖かった時があるんですよ。明日の朝起きるんだろうか、僕って。で、死んだらどうなるんだろうかって。もう一つの恐怖心は、まあ、これはしょうがないんですけども、小さい時ほどパパじゃなくてママなんです。やっぱり私もうちの娘が入院したのを見て、あの孫が、あのパパがいるからいいじゃないかと思うけど、やっぱりママなんですね。パパには申し訳ないんですが、で、私も小さい時はお母さんが死んでしまったらどうするんだろうって勝手に考えてですね、でそれ考えると怖くて、こそっと母の寝てるところに行って寝息かいてるかなってね、ちゃんと生きてるんだろうかって、すごい恐怖心を数日間持ったこともありました。私たちは死がもたらす何と話の恐怖心、いや何と話ではなくて死の裁きがあるよって。だからみんな死ぬのが怖いんだよって。じゃなかったら死ぬのみんな怖くなくてもいいんじゃないのって。なので、イエス・キリストが私たちの罪を過去、現在、未来、全部十字架で貼り付けになって身代わりに処罰してくださって、罪はいいことをやっても引き算じゃないから消えることはないんですが、イエス・キリストが身代わりになってくださったので、支払わなければいけない罪の結果の裁きはもはや存在しない。イエス・キリストが救い主となって私たちを天の御国まで連れて行ってくれる、これがハッピーイースター、復活、永遠の命の希望。絶望から希望、死は絶望、復活は希望ですよ。このことを間違いないようにというためじゃないかなと私思うんですが、イエス様はあえて2日もゆっくりしてから 死後4日経ったラザルのところに行ったんですよ。そんなに大事な特別の家庭でお世話になったら、取るものも取らず普通行くのに、救急車で今なら行くのに、わざわざ2日ゆっくりして、向こうは中近東だから4日目たら臭くなってるんですよ。完璧に亡くなった後、本当によみがえりがあるんだということを示すためにではなかったかなって。じゃ あ, 続きの箇所を見ましょうか。23節から読みましょう。23節、はい、イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。絶望と悲しみとぶつけ先がわからない怒りの中にいる彼女に、ね、イエス様は信仰の告白を求められた。ちょうど今日洗礼式ですが、24節読みましょう、はい、マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。一般的な信仰の告白をしました。しかし自分の死に際して、最も大切な近親者の死に際して、一般的な信仰の告白では足りないですよ。生ける復活キリストの告白にならなければ。で、有名な25節読みましょう、はい、イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。まあ、信頼してましたよ、マルタもマリアもイエス様を。だけど死んだら終わりだとは思ってたんです。死ぬ前だったら希望があったんです。しかしイエス様が言ってるのはそういうことじゃないんですね。私を信じる者は死んでも生きるので、いや、そういうこともあるかもって信じなさいって言ってるんじゃないんです。あなたがまともにこのことを信じますかって。26節読みましょう、はい、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。聖書にこういうことが書いてあるって知ってますかって言ってるんじゃないですか。あなたが信じて本当にまともにストレートに告白しますかって。どういう状況でこのことを言わせたかというと、このセッティングはイエス様ご自身がしたんですね。っていうのは40を出していただくと、実はイエス様はヨルダン川の東の方で伝道していたんです。そしたらあなたの大切な方が、愛する者が病気で死にかけてるっていう報告が来て、だけどイエス様はすぐ行かなかったんですね。同じ11章の前半の4節読んでみましょう、はい、これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。死んだら終わりじゃないのって。死は絶望と私話したんですが、イエス様は死で終わるものではなくと、死ぬ前に病気が治ると言ってるんじゃないんですね。死ぬと言ってるんですよ。しかしそれで終わりじゃなくて、その先に栄光が現れて、神の子イエス・キリストが栄光を受ける、この方こそ復活の希望だということが、イエス様が間もなく十字架につく直前に公になる出来事なのだって。じゃあ6節も読みましょう、はい、しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時聞いた場所に2日とどまる。だからなんでって言いたいんです。なんでかは聖書書いてないんですけども、しかし結果論から言いましょうか。2日とどまって、とどまらないで行ったとしても、2日とどまって着いたら死後4日経ってると言われたので、じゃあ死んで4日も経ってるなら2日を待たず旅立っても間に合わなかったんじゃないかって、算数の計算をすると、病気ですって聞いた直後にもう亡くなっていたんじゃないかって。いや、仮死状態だったんだとか言わないために、完全に亡くなってからイエス様は絶望のどん底に一回落ちた人たちに、本当に復活あるんだって言うがためにではないかなって。11節読みましょう、はい、イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに、みんなそわそわざわざわ一刻一秒争っているのに、イエス様は何と言ったりしたのか。眠っているんだって。もう弟子たちは勘違いして、言葉通り捉えたから、眠ってるなら行かなくていいでしょうって。危なかったんです、イエス様は。危ないからヨルダン川に逃れてたんです。 もう一回エルサレムの近くに戻ったらイエス様殺されちゃう、捕まっちゃう敵対勢力に行って。だけどイエス様は愛している家族だから、愛してないから行かなかったんじゃないです。愛してるけど深い思いがあってわざと行かなかった。今度は身が危険でも行くって言ったんですよ。眠ってるなら行かなくていいのにって。いや、死ぬということを、この絶望をイエス様お一人の目から言わせると眠っているんだ。寝たら起きるでしょう。夜寝たら朝起きるでしょう。だから人々はすっかり絶望の中に奈落の底でしたが、イエス様から言わせると眠っているのだから起きるのだって。じゃあ最後の5丸を出していただくと、この後どうなったかというと、こうなったというんだから驚きですね。なんで早く来てくださらなかったんだとマリアとマルタに言われたイエス様は、39節読みましょう、はい、イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った、主よ、もう臭くなっています。4日になりますから。先日はお葬式がありましたけど、火葬場がいつ空いていますか、何日ぐらいご遺体が持ちますか、まあ普通はそんな話から始めるんですけれども、ここは中近東ですから、今みたいにドライアイスとかがある時代じゃないですし、もう行ってみたら死後4日経っていた。2日とどまらなかったとしても、すぐ行ったとしても間に合わなかったですよ。だけどすっかり4日で完璧に臭いんですから、これは完全に死んでいるという状態で石を取り除けようというんですよ。普通しないです。もう臭いですよと言ったんです。しかし43節読みましょう、はい、そう言ってからイエスは大声で叫ばれた、ラザロよ出てきなさい。みんなキョトンとしてたと思いますよ。死んで臭くなっているのに、何をおっしゃってるんだイエス様はって。44節最後読みましょう、はい、すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。言われた、ほどいてやって帰らせ。よほどぎょっとしたと思いますよ。まあ向こうはご遺体を腐れ止めとか匂い消しとかいろんなもので雨の音でぐるぐる巻くんですが、氷を塗って、それ包帯ぐるぐる巻かれたままですよ。立ち上がって出てきたというんですから、いや驚くニュースはいろいろありますよ。なんだか再生医療もここまで進んだかって、なんか脊髄を損傷して以前はもう手も動かなくなって一生寝たきりのはずの人が、今は2日後に立ち上がってちょっと震えていましたが歩いてる。こんなこと以前考えられない。いくら再生医療でもびっくり仰天だなって。皆さんが祈ってくださった福島県で伝道している西尾の牧師先生は、子どもさんがギランバレー症候群という難病になって、下の子どもさんも手術が必要でいろいろ大変で、そしてお二人とも別々入院したりと、この間聞いたらですよ、上の子が戻ってきてリハビリしなくてもだいぶ回復したんだが、手は動くんだけど立たなかったというんですよ。ところが今度下の子が具合悪くなって入院したら、シャキッと立ち上がってその瞬間から歩き出したというんです。まあラザロにもびっくりしたでしょうが、あんな小さい赤ちゃんの子供たちの世界でも、まさか二人ともお父さんお母さんバラバラの病院に行って迷惑かけるわけにはいかないと思ったかなんか知らないけど、私がしっかりしなきゃと思ったか知らないけど、ゆずりちゃんがその妹が具合悪くなったその時から、その日から急に立ち上がって何事もないかのように歩き出した。私その話を聞いただけで見てはいないんですが、へえ、そんなこともあるかなって。震災の時私たちをすごく心配してくださった牧師さんは、気がついたら全身が癌で侵されていて、まあここ最近になってノーベル賞を取ったのでオブジーボっていう名前が、あ、今俺出てきたと思ったんですが、その頃は試験薬かなんかでもう何にも手立てができないので、大学病院でこれやってみますかって言われて、まあ、実験台として、その代わり責任は問わないってしたかなんか分かりませんが、やったらもう数ヶ月で亡くなっちゃったと。本当にこんなことがあるんだって、私それその先生から直接聞いて、それから何ヶ月も何年も経って本当にもう全然亡くなって、もう検査もいらないとなったって聞いて、へえ、そんなこともあるんだってびっくりしたものでした。でラザロはそれどころじゃないですよ。もう完璧腐ってるのに、臭くなっているのに、誰一人希望の気の字もなく、死は絶望、丸、これで終わりですよ。 人生の最後は儚くて悲しくて悔しくて怒りでね、そして恐怖でと思ったら、風穴を開けるようにこのイエス様がそれを証明するかのように、この後は御自ら十字架で復活なさるという、これは単にラザロいいな、イエス様の時代に生きてたから得したなじゃなくて、全ての人へのグッドフライデーからそれがハッピーイースターになって、全ての人に与えられるオブジーボじゃないけれども、急に立ち上がったじゃないけれども、本当にこれはプレゼントなんですよって。まあ私は沖縄の帰りの飛行機長いので、沖縄は、まあ、いくつか本持ってって読んだんですが、その前に栗原先生から借りていた蒲生氏郷の本とも重なったんですけども、一人は福島県で会津若松と名を付けた7人の千利休の茶人の第一の鋼鉄であった福島県の蒲生氏郷、31歳でキリシタンになって40歳で亡くなって、そして有名な大河ドラマの舞台になる、当時は黒塗りの7つの屋根を持つ、7は聖書から取った、それは鶴ヶ城、しかし途中信仰がどうなったかわからないって、まあ、言われてはいたんですけれど、宣教師フロイスというポルトガル人が今から450年前ぐらいザビエルと一緒に日本に来た人なんですが、当時の目撃談がいろいろ載っててですね、非常に興味深いですよ。彼を導いたのは同じ茶人の高山右近という有名な十字架印の旗印で戦争をしていた方なんですけど、最後はフィリピンに島流しで亡くなったんですけども、彼が臨終のところに来てですよ、蒲生氏郷にパライソってポルトガルで、ポルトガル語で天国を表す言葉だそうですが、パライソを思いなさいなどなど、枕辺で臨終のところでいろいろ聞いて、そこで、まあ、カトリックでは懺悔、罪をもう一度告白して、そのフロイスの本によれば、入信当初のような熱烈な信仰を復興して、平安のうちに地上の生涯を40歳で閉じたという報告でした。まあ当時はフロイスが見た戦国日本というタイトルの本でしたけれども、激動の時代だから、山あり谷あり激しかった時代だと思いますよ。だけど最終的には天国を見つめながら、そして罪を告白して、もう一度熱烈な信仰に立って、地上の生涯の命の最後の灯火を悔いなく全うする。私は飛行機の上で、ああそういう最後だったんだって思いました。もう一人はどなたって、もう一人やっぱりここにかかったのは、もともとの名前は明智光秀の娘で玉子と言って、後に洗礼名つけていただいた細川ガラシャ、あまりに有名で絶世の美女と伝えられて、本当かどうか真偽のほどわからないなんて言う人もいますけども、宣教師の報告によれば普通の女性じゃなかったって、恐れたぐらいだって、これほどの日本人の博識で、そしてきっと太閤秀吉の側室じゃないかって疑ったぐらいだったようですよ。まあ皆さんご存知だと思いますが、細川忠興っていう非常に気性の荒々しい武将の奥さんになって、いつも監視されていたですよ、ご主人から。いやーそういう奥さん業も大変だな、世間では謀反人の娘と言われましたから、お父さんの明智光秀を尊敬はしていましたが、信長殺しでその娘だということで、そして本当につらい人生だったかもしれないです。自分の子供に会うことすらできない、今で言ったら深いうつ病の中で、キリスト教の教えが来たということに心惹かれて惹かれて、監視されてるから宣教師のもとに行きたくても行けないので、16人の侍女を使わして、ご主人の細川忠興が九州成敗に秀吉の命で行った隙をついて、そしたら16人の侍女が次々洗礼を受けちゃってですよ。そして自分もなんとか宣教師に会いたいということで、そしてついにお会いしたら、いきなり質問をして、何の質問、霊魂不滅の質問、私たちの魂は死んで終わりなのか、その後死後どうなるのか、本当に矢継ぎ早に質問して、そこで痛く感動して、その日のうちに今にも洗礼を受けたいと言ったけども、太閤殿下の側室じゃないかと疑われて洗礼は許されなかった。その後も教会に行きたくて、なんとか川の籠に乗ってですよ、宣教師の報告によれば、そして兵から釣り下ろしてもらって、農民に自分を助け出して背中に背負って、 そして教会に何としても連れてってほしいとかあれやこれや考えるほど熱心でした。最後の宣教師の報告によれば、彼女は洗礼を受けた後これほど変わる人もいるものかって、もともと気品に満ちすぎて近寄りがたいものがあった、普通の女性じゃないと思った、その気品ありすぎる女性が謙虚さが現れてきたというんです。顔にはいつも暗い表情があったのが喜びの表情が現れて、いくらキリストの教えにあって人が変わるとしてもこれほどに人が変わるものかって、ああ霊魂不滅の死んで終わりではない不条理に満ちた地上の命も最後は天国の希望の復活の希望を持った時に、人は新しい1ページを歩み出すことになるんだなって。折しも私が沖縄に行く直前、原岳からちょっと助けてください助けてくださいって病院からお母様がということで正先生からお電話あって、どうしましょう、午後ならいいかなと思ったけど、すぐの方がいいんじゃないかって胸騒ぎがして、午前中にスケジュールを入れて行きましたら、その日のうちに亡くなられました。いや不思議でしたよ。耳が遠いのでっていうので用意された筒を糸電話みたいに私の口からお母様の清さんの耳元にくっつけてですよ。そして清さん聞こえてると思いますけどって、聴覚は残るので天地を作られた誠の神様がおられて、そして清さんのことを愛して16歳だか18歳で結婚なさって梨畑開墾してどんなにか苦労なさった人生も羊飼いであるイエス様がずっと一緒で清さんのことを知ってましたよって、そして清さんのために十字架で命を捨てて罪を許して天国まで導いてくださるイエス様、亡くなられたご主人にもこの話をしてアーメンとお祈りしたんですが、お祈りしますからねって、そしてお祈りしました。いやそれは呼吸器をつけてハーハーゼーゼーしておられるように見えましたが、私は至近距離で話して、また下に手がありましたから、いや反応したと思いました。いや確かに反応したと思ったんです。でそれが終わりまして、夜亡くなられましたって霊安室に駆けつけて、私明日の朝から沖縄行くのですいませんと言ったら、ご家族ご親族の方が、いや最後の言葉がねって、ありがとうありがとうアーメン、これが最後の言葉だったって、そんなこと言う母じゃなかったのにって、だから私お葬式のタイトルはありがとうアーメン、地上に残す最後の言葉、美しい言葉だな、素敵な言葉だな、あの人にあんなことされて悔しいとか、私は報われてないとか、そんな濁った言葉残さないで、ありがとうありがとうアーメン。皆さん、イエス・キリストは天から降りてきて私たちを天の御国永遠の命に招いておられるんです。最後に、皆さん知っている方おられるかどうか分かりませんが、相馬というところに佐藤清さんという方が、まあ、震災前までしか私会っていないかな、ちょっと忘れましたけれども、震災で離れ離れになったんです。そして滋賀県に息子さんのところに引き取られた感じで、そして突然電話があって、息子さんから、ご報告遅くなりすいません、父は召されましたということでした。いや滋賀県に震災の後行って大変だったな、震災後4年、今から4年前、息子さんたちが見るに見かねて、もう相馬じゃなくて自分たちもこっちに来たから来なさいということで、そして上半身はがんに侵されて、もう最初は大変で、そして悔しいこともいっぱいあって、事業をやっていましたので、設備業をやっていたので、いろいろ悔しいこともあったけど、牧師さんって本当に最後の2年は1年前まで車に乗り、最後の1年は電動車椅子で、奥さんをあちらこちらに連れたり散歩したりしながら、もう感謝の言葉しか出なかった。家庭の中では孫たちを前に聖書の話をし、お祈りをし、いつもこの教会の話をし、いつもこの教会の方向を向いて、本当に感謝の心を持って、いや父が聖書に接したのでこういうふうになったんだなって思いましたって、で滋賀県でも教会に通い、その教会の牧師さんがよくしてくださって、礼拝の中に棺を運んでお別れの集いもしてくださったんですと、ありがとうございましたって、いや震災で離れ離れで、その後は私全然知らなかったんですが、そういうことだったのかって。皆さん、死は悲しみです、死は怒りです、死は苦しみです、もしかしたら死は絶望で、かける言葉もないですけれど、復活は希望です。イエス様が来られました。なので 私たちは、今日イースターおめでとうと言って、もう一度ポイントを出していただきたいと思います。死は絶望けれど今日復活は希望、そのように告白してお祝いしたいと思います。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただいて短く黙祷いたしましょう。いかがでしょうか。私たちは生きているということは確実に死が近づいているということで、ここにどうやったら風穴が開くんだろうと思うときに、世界のベストセラーである聖書を開くと、ここに光がある、ここに死後の世界がある、復活の希望がある、ラザロがよみがえったように、死は終わりではない、永遠の命をいただいて、私たちは天の御国にイエス・キリストの十字架による罪の許しを得て、確かな事実を得て招かれるのだと。復活し、懐かしい方々とイエス様とみんな再会する、この結論をしっかり掴んで逆算して地上の生涯を一喜一憂しますけれども、大きくは安心して歩んでいきたいと思います。いかがでしょう。世界中がお祝いするこの喜びのイースターの日に、イエス様、私もあなたを絶対信じますから、私の救い主となって、私の罪を許し、必ず天国に導いてください、あなたを信じ私は告白します、あなたを心の中にお迎えします、そんな気持ちの方は目を閉じたままで手を挙げて神様に信仰を表してください。もし挙げられたらどうぞ下ろしてください。それでは私が一言ずつ祈ります。ご一緒に祈りたいと思われた方、私の後に続いてお祈りしましょう。天の父なる神様、イースターの喜びを、希望を感謝します。死は悲しくて苦しいですが、復活の希望が与えられたことを信じて感謝します。心の中にイエス様を罪からの救い主としてお迎えします。復活の命を、永遠の命をお与えください。絶望しないで天を見上げて希望を告白しながら歩みます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。